フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。
フリーダムチンパンジーのケンです。
はい、今回は防災会をしたいと思うんですけども、
はい、
僕たちはね、今大人だけど、
うん、
やっぱり弱き者を守るのが大人の役目だよね。
うん、本当そうだよね。
ということで今回はね、子供たちを守ろうというお話をしたいと思います。う
ん、はい。はい。いいですね。ありがたい。
うん、ね、子供なんかいないからいいよとかね、うちの子はもう大きいからとかそういうことは言わないでね。他人の子にしてもね、
うん、
うん、やっぱり大人たちはね、その責任として。子供たちを守ってほしいなということで、うん、今回の話を聞いていただいたら、子供のいない人とか、まだ若い人も、ちょっと避難所でね、うん、子供を見かけたら、見方が変わると思うんだよね。
うん。
ということで、子供たちを守ろうという話をしたいんですが、
はい。
まず、お子さんを持ってらっしゃる方、小さい子供がいる方っていうのは、やっぱりかなりのね、はい、それなりの準備とか心構えが必要ですよという話で、まず子連れでは過ごしにくいっていうことを認識していただきたいと。特に避難所ね。
うん。そうなのね。
避難所は幼い子供と一緒にいられる場所ではありませんでした、うん、と、避難所を体験したママたちは口を揃えて言うと。ね、災害のショックで子供たちはね、不安定になってますんで。
うん。
泣いたりとかね、眠れなかったりしますね。赤ちゃんはね、夜泣きが、まあ、普通に赤ちゃんはしますよね、夜泣きするの。
してますよね、そりゃ、
うん。ね、人と人との距離が近い空間の中でね、子供に静かにとか、おとなしくとかね、言い続けてると、やっぱり親にとってもすごいストレスだし。
そうだよね、親子共に。うん。
ね。だから発災直後はね、やむを得ないとしても、やっぱり、うん、まあ、できるだけ他県に逃げるとか、まあ、親戚とかと友人がいればそこを頼るとかね。
ああ、はい。
うん。やっぱり次の一手っていうのを、決めておくと、できればね、震災、発災前にね、考えておきたいなっていうところですね。で、いろんな条件があると思うんだけど、地震だけじゃなくて津波とか豪雨とかね、土砂災害とか台風とか大雪、うんうん、まあ、いろんな条件がありますけども、
はい。
まあ、どの条件においてもね、どの局面にも子供と一緒にいる場合と、うん、あと、子供と離れ離れになっている場合があると。
うん、うん、うん。
ね。だから離れ離れになっている場合はもう、できることがかなり少ないんだけど、
うんうん。
まあ、できるだけね、まあ、一緒にいるときが一番、特に子供にしてあげれることはいっぱいありますんでね。
うんうん、
うん。で、避難所にもし、はぐれてしまった子供がいれば、ね、我が子のようにやっぱりしてあげてほしいなと。
はぐれてる子がいたら ね、それは
本当にかわいそうだから
ね。
そ
うなんだろうね。
うん。
うん。
で、子供を守るためには、まず大人が無事でいることが大前提ですんでね。まず、うん、まあ、もう当然今までいろんなお話しましたけど、まず、大人が自分を、身を守れてないとダメだよね。
うん。
うん。で、まあ、一緒にね、生き残るためには、災害に遭う前の準備も大事になってきますね。
はい、はい。
いわゆる防災対策。避難所に行かなくて済むように家を耐震性高めるとか、タンスのね、下敷きになって身動きが取れないとかね。
うん。
なってれば、当然子供守れませんし。
はい。
ね、骨折してるとか。
うん、
そういう状態でもね、ダメなんで。あと、別室に子供がいたっていう場合でもね、慌てて向かうっていう、子供が大変だと思ってね、やっぱり行動が雑になっちゃうんだよね。
うん、ああ、あるあるですね。はい。
まずは自分が無傷でいるっていうことに集中した方が、結果として子供を守れることになるんで。
うん、ああ、なるほど。
うん、この辺難しいんだけど、当然子供が大切なほどね、もうパニックになると思うんだけど、お父さん、お母さんもね。うんうんうん。
はい。
そこはまず自分の身を完璧に守ってからっていう、こそのね。
うん。
うん。で、あと、外に逃げる場合には、まあ、小さい子の場合はやっぱり靴を履かせた上で、はい、抱っことかね、おんぶで避難した方が早いですね。
おお。
人並みに揉まれてね、手を離してしまうとか、いう状況もあるし、うんうん、転んでしまうとかね。
うん。
ね、で、転んでしまうと子供小さいから、踏まれてしまうってこともあるんで。
うん。
だからまあ、もう、おんぶ、抱っこが一番手取り早いです。
そうですね。
うん。
で、手を引くというのはね。
うん。うん、で、さらにちっちゃい子供だからって言って、ベビーカーに乗っけて避難するとかいうのもやめた方がいいですね。
ほほほ。
うん。やっぱりあの、道路が普通じゃないんで、
うん。
やっぱり何かにぶつかったらね、あの、子供が逆に放り出されたりとか、
うんうんうん。
うん。危険が増えちゃうんで、やっぱり体にひっつけておくっていう方が安心ですね。
そうだよね。これ、あれですかね。お父さんが背負った方がいいですよね。うん、
まあ、それはね、体力で考えたらね。
ね、基本的にはね。
そうなると。
悩んだ時にはお父さんが。はい、うん。
やっぱ子供って結構重たいじゃん。
うんうんうん。うん、
となると、避難する時の道具。
うん。
一切はやっぱり結局ママが背負うことになるんで。
うんうんうん、
ね、子供ほど重たくないにしてもね。
そうだね。
非常持ち出し袋っていうのはやっぱりそれなりの、ある程度の軽さも必要だよね。うん、あの、最低限に。
そうだね。
うん。うんうん、物があればあるほど安心だけど、あの、際限なくは持っていけないからね。うんうん、その辺はね、兼ね合いがあるから、やっぱり、その、お父さんが背負えるから大丈夫と思って用意しとくと、
うん。
ね、小さい子がいらっしゃる場合には、いざという時にね、持ち出せなかったりとか。
うん
ね、うん、うん。あと、まあ、当然お子さんが複数いる、ちっちゃい子がたくさんいるってなるとまた大変だよね。
そうだよね。
ね、親は二人だけど子供は四人とかなると、
ね、
どこまで。
そうなのよ。もうどこまで、うん、まあ、ちっちゃい子をね、
うん、
本当に難しいよね。平均年齢になるようにすればいいのかな。お父さんが一番ちっちゃい子持ちとか、そんな感じで。
まあ、やっぱりね、そうなってくるよね。一番小さい子から助けていくっていう、うん、助けてるというか、まあ、ね、背負って、うん、で、まあ、
ね、
できるだけ徒歩で行ける子は、ね、一緒に離れないようにっていう形になるんだけど。
うん。
うん。で、あと、まあ、はぐれてしまったりとかね、そもそも離れてる場合も当然あるんですけど、うん、被災するっていうことも当然ね、想定しておかないといけないんで。
そうですね。
ね、普段持ち歩くバッグなんかにやっぱり名前とかね、年齢、アレルギーがね、うん、ある方はユーム。ないならないでね、
うん、
アレルギーありませんっていうね。
う
ん、うん。あと、お薬もね、飲んでる子供も当然いらっしゃるんで、で、その、
ね、そうだね、
薬の内容、うん、母子手帳とかね、健康保険証、まあ今はマイナンバーなのかな。まあでもマイナンバーってコピーしたからってね、うん、健康保険証のデータは入ってるけど、
うん。
ね、健康保険証の頃って、あの、コピーすればほぼ情報書いてあったじゃん。
ああ、なるほど、うん。うん。器具がないと見えんね。
ね、だからそこら辺はね、うん、マイナンバーに、今、統一されていってるけど、実は、すごく使いにくい部分もあるよね。マイナンバーそのものがないと、あまり役に立たないっていうね。
そうだね。あれがないと無理だね、本当に。アクセスできないと。
ね。だから、その辺は、ね、政府もどう考えてるのかってことあるけど。
うわぁ、やばいですね。もう将来埋め込みになりますね。耳たぶに埋め込まれる。
うん。現状ではね、健康保険証も持ってるよって人が多いと思うんで。
はい。
ね、捨てなければね、それをコピーしたものはやっぱり持っといた方がいいですね。
うん。
それから、自分も子供のプリントした写真を持っておくとか。
うん、あ、なるほど。
うん。やっぱりスマホに入ってるだけではなくて、やっぱり1枚ぐらいはね、写真を持っておいた方がいいですね。
うん
うん、あの、探すときに当然使うということで、この子知りませんかという。
なるほどね。
ためには、やっぱりプリントされた紙が一番強いですね。
今も、ただ、財布ですら持ち歩かない。
うん、だからスマホにちっちゃい写真でもいいから、家族写真をね、1枚ぐらいは、ね、入れといて、置くと安心かなっていう。
そうだよね。あの、やっぱり家族の写真が印刷されたケースにしとくべきなんですかね。
出来合いしてるなっていう。ちょっと会社で少し恥ずかしい思いをするかもしれない。
そうだね。あの、ちょっと個人情報丸出しすぎるという、あの、ことになれるかもしれませんが。
ケースのね、うん、内側にね、あの、まあ、見えない形で、ね、挟んでおくとかね、うんうん、あの、手帳タイプなら当然普通に入るし。
うん。
ね、何かしら、やっぱり子供さんね、大事なら。
そうっすよね、あっても。
探すときに写真もなかったらさ、うちの子って言ったって分かるわけがない、
ね。分からないもんね、
う
ん、
不可能、ね。これ、あるなしは結構大きいと思う。なくて後悔した人がいっぱいいらっしゃるんで、うん、実際にね。
ああ、そうなんだ。
うん。名前も言えない子供だったらもう本当に探しようがないよ。
ああ、そうだよね。
もしくはパニックになったりとかしてね、自分の名前も言えなくなってるとかね。あの、言葉自体がもう出なくなってしまってるとかね、ショックで。いろんな状況が
ある。あるだよね。
うん。まあ、当然、怪我してとかね。で、寝てしまっ、うん、まあ、意識がないとかいう場合にはもう、ね、情報がなければ、身元不明の子供としかならないんで。
う
ん、
そうだよね。
あとは、あの、避難のタイミングですけども、
はい。
もう子供がいらっしゃる方は、高齢者と同じタイミングで避難しましょうということで。
ああ、うん、一番早くですね、はい。
もし、なんならその高齢者等避難っていうのが出る さらに前で行動できたら一番いいよね。
うんうん、
で、この高齢者等っていう、あの、避難の情報が出るんだけど、この等っていうところに乳幼児が含まれてますんで。
うん、ああ、なるほど。
うん。だからまあ、まだ年寄り向けかっていう情報をね、ぼやんと眺めてなくて、
うんうん、
うん。うん、じゃなくてね、あの、もう身の危険を感じた時にはもう遅いんで、で、あ、もうやばい、逃げない人、やばいかもって思った時にはね、あの、お子様連れならもうすでにアウトに近いというふうに思っていただきたいですね。
うん、アウトに近い、うん。
だからもうやっぱり、注意報が出た時点でもう必ず避難するとかね、
うんうん、
いうぐらいのルールを決めておくといいと思います。本当はもうだからね、洪水注意報とか、
うん、
あ、まだ注意報だからっていうふうにぼやっとしない、してなくて、ね、
うん、うん、
うん。もう自分のいるところ、例えば土砂災害が起きる場所だとかね、
うんうん、
ね、海抜が低いとかね、川が近いとか、うん、山が近いとかね、うん、そういう、例えば土砂災害においては、うん、あの、地震と違っていきなり来るわけじゃないから、
うんうん、
ね、せっかく情報が出てればね、まあ、親戚の家とか、親の家とかね、が、ね、安全な場所にあるなら、さっと逃げるとかね。
そうだよね。それが、うん、橋がなくて、地続きで近いとこだったらいいですけどね。
うん。
寿司ってなんか怖いなーって。
ヨセロも怖いからね。もう、ヨセロ、
ヨセロね。
ね、うん、道路が冠水してね、もうヨセロと同じ高さになったら、全くわからないらしいからね。うん、特に岡山はね、ヨセロのとこに。
確かに。
全然柵がないから、
うん。境がないからね、そう。
うん、
岡山トラップと言われる話。
言われるね。本当毎年。
伝説の。
何人もね、亡くなられてるからね。
そうなんだよね。
僕も車がひっくり返ってるの見たことあるし、用水路の中に。その、冠水状態の時にね。
うん、
道路と思って横切ろうとしたんだろうね。
そう。
びっくりしたのね。落としたらだからね。
うん。何人も亡くなっていらっしゃるもんね。
本当ね、小さい子も亡くなってたんですね。
うん。
うんそうね、その夜の用水路、とても危険なので。
はい。
で、まあ当然避難指示っていうのが出た時にはすでに氾濫してることがありますんでね。
うんうんうん。
うん。で、だからまあさっき言った用水路も危ねえなと思ったらもう垂直避難しか手がないかもしれないですね。2階があるなら2階に逃げておくとか。
2階に。はい。
うん。まあそうならないようにね、2階以上に水上がることもあるんで。
うんうんうん。
僕の知り合いで、津山市に住んでた人は、1階、ものすごい豪雨にあって、
うん、
その時はね、なんか窪地みたいなところに家があったらしいんだけど、
うん、
もうみるみる水が上がってきて、で、家族4人でね、うん、2階に上がったけど、2階にもどんどん上がってきて、
うわ、怖っ。
で、子供2段ベッドの上に家族4人身を寄せ合ったんだけど、
うん、
それでもさらに上がってきて、で、まあもう死ぬなと思ったらしいんだよね、子供の頃、その友達は。
うん、
で、親がね、家族4人で最後一緒に死ねてよかったねって言って抱き合ってたら、本当に首のとこまで来て水位が下がっていったっていう。ね、ひどい体験をしたっていう。
強烈ですね。
ね。こんなこともありますんでね。
はい。
はい。で、あとね、子供にはね、やっぱり自分の身は自分で守るっていうことも教えていきましょうと。
うんうん、
まあ、一緒に寝れないときは、子供が自分で判断して逃げれるように。
うん。
で、保育園とか幼稚園とかね、小学校っていうところで確実に安全な行動をとってくれるとは限らないので、
うん。
ね、セオリーと違う行動で助かった人もいますし、
はい。
で、海辺の保育園に車を走らせてついてみたら、園の運動場にね、全員整列してたんだって。で、まあ、心配しすぎだったかなと思ったらしいんだけど、その、向かった親はね。
うん。
そしたらね、別の子供の父親が到着して、後から。
うん。
で、何してんだって、津波が来るぞ、早く逃げろって、叫んだなって。
ああ、なるほど。
うん。で、全員でね、慌ててそこから避難が始まったらしいんだけど、
うん。
実際にもう津波から追われながらの、もう後ろに津波が見える状態でみんなで走り続けて、
うわ
ギリギリで助かったって。
お父さん言ってくれてよかったね。言ってくれてよかったね。
やっぱりね、硬直しちゃってる時ってあるんだよね。親が迎えに来るまで、まあ、ここで待っとこう、みたいな。っていう、うん。勝手に動かしたら怒られるかも、とかね。
うんうんうん。うん、ああ、なるほどね。みんな家族が心配されるからっていう。
うん。だから保育園も、身動きが取れなくなっちゃったりする時なんだよね、そういう時。
つらたーん。
ね、だから、あと少し遅ければね、全員飲み込めてたなっていうので、
うん、うん。
うん。逆にね、しっかりしたね、保育園なんかは、全員でさっと避難してくれるんだけど、
うんうん。
それを知らずに保育園に向かったことで親が亡くなったっていうケースも実はありまして。
そう、思うよね。
これ辛いよね。保育園をどこまで信用していいかっていう、しっかりした保育園なら任せておいて自分も逃げた方がいいし、津波てんでんこでね、うん。さっきのケースで言うと、うん、ね、叫んでくれるお父さんがいなかったらみんな死んでたかもしれないとかね。ここは本当にまた運みたいなとこがあるんだけど、
う
ん、基本、
本当ですね。
基本は、津波てんでんこでね。
はい、
子供も、ね、逃げてくれてるだろうと。
うん、思って逃げる。
ね、うん。だから保育園とかそのぐらいちっちゃい子でも、もう津波が来る、はい、津波っていう言葉を聞いたら、地震があってね、津波っていう言葉を聞いたらすぐに高いところに逃げるんだよっていうね。で、もうお父さんが来なくても、お母さんが来なくても、もう逃げろって言われてるっていうふうに、先生に言えるようにするとかね。
うん、あ、すごい。
あと、まあ親としては、その施設ね、やっぱりちゃんと聞いた方がいいね。こういうケース、ちゃんと考えてますかとかね。
ああ。
まさか、親が来るのを待ってませんよねって。即逃がしてくれますよね、高いところに行って。
それをね、あらかじめ、うん、まあ、そこまで喧嘩越しでなくていいと思うんだけど、あらかじめ、すり合わせをしとく、ということですよね。
ハラスメントにならない、
ね、首元に、そうですね、首元にナイフをね、突きつける言葉が、ね、あると思うんですが、はい。なるほど。どういうふうになさる感じでしょうかっていうのをね、
ね、
お互いにすり合わせておくと強いよね。
そうだね。
うん。
あと、避難所の生活。
なるほど。
うん、なんですけど、やっぱり子供はね、トラブルの種になりやすいので、
はい。
トラブルの種にもなるし、あと、男女問わず、性被害にも遭いやすいということで、
うん。
もう決して目を離さないでおきましょうという。
そうですね。少しの隙がね。
うん。うん、それから、ストレスもね、たまりますんでね。
はい。
子供がね、泣いたりわめたりするから、騒ぐんで、
うんうん、
ね。やっぱり親も気が気じゃなくなりますんでね。この辺は、はい、子供を落ち着かせるね、テクニックなんかも必要ですね。
はい。そうです
ね。うん。あと栄養不足で口内炎ができたりとか、口の両端が裂けちゃったりとかね。
入った。
うん。
ってい
う
のもあるんで、口内炎は得意技ですね。はい。
うん。子供のやっぱり栄養バランスを考えて備蓄しとけばよかったなとかね。炭水化物しかないや、みたいな、うん。じゃなくてね、やっぱりビタミン剤もあるとか。
うん。
いうのも必要ですし。
うん、うん。
まあ赤ちゃんのね、おむつがないとかね。
うん。
まあ、1ヶ月お風呂に入れなかったとかね、いう場合もありますんでね。
うんうん
うん。うん、まあ、子供にとってはかなり過酷だよね。
そうだよね。だいぶ過酷だよね。うん、
で、避難所にいるとやっぱり迷惑かけるからっていうので、車で車中泊する方も多いんだけど。
うんうん。
うん。もちろんね、ガソリンがなかったらあんまり役に立たないとかね。
うんうん。
で、買い物にね、行けなかったとかね。
うん。
車がないから。
そうだよね。
うん。だからまあ、できればね、車で逃げられる場所だったら、その車にね、やっぱり普段は、からガソリンは半分ぐらいは入れておくと、子供と一緒に避難できますんで。
そうだね。半分切ったらもう給油ですね。特に今ね、ね、日本ではそうかもしれないですね。ギリはしない、
うん。うん。で、まあ、やっぱ安全なね、自宅作りをしておけば、まあ、津波とかね、まあ、耐震性を増してても、火事とか、津波にあったらね、どうにもならないんだけど、
うんうん、
ね、ガラス飛散防止シートをね、貼っとくとかね、お風呂とか、子供の部屋とかね。
うんうんうん、
あと避難所でね、和式のトイレが用意されることも結構あるんで、
はい、
和式トイレで子供がね、使えるように訓練しておきましょうという。
ああ、和式そうだね。今、ダメな方いらっしゃるもんね。
ね。僕もだって久々にその、外でさ、
うん、
トイレするときに、和式しかないやと思ってやるけど、ね、うん、久々だなーって、足首いってとか思うもんね。
そうだ。今思うとあれで足首曲げてたんだね。
あれ
足首の健康を保ってたんかもしれないね。
なんか、和式の頃の人の方がね、うん、足腰がめっちゃ強いんだって、
うん。
日本人は和式トイレでね、普段からスクワット、静止した状態とかね、すっごい筋トレしてたんだなっていう。
そうだよね。あれ、もう確実にすごい力ね、つくよね。やってたら、
足首のストレッ
チと、ね、毎日のことだからね。うん。
ね
確かに。
うん。で、あと、コロナはね、収まってきたけど、マスクは常に備えておきましょうということで。
うん。
まあ、風邪の予防だけじゃなくてね、土ぼこりとか、あと、匂いもね、うん、まあ、みんなだんだん体が匂ってくるんで。
うんうん。
ね、匂いはきついんでね、そういう風呂に入らないことでの匂い対策にもなりますんで。
はい。
で、その床に近いところで寝るほどね、埃だらけになりますんでね。 ウイルスもホコリも一番下に溜まるんで、
うん、
ね、マスクはした方がいいですね、子供には、ね、特にね。
そうですね、
うん。あとはね、やっぱり保湿クリームとか、水なしシャンプーとか、マウスウォッシュっていうのが子供はやっぱりあった方がね、汗かきだったりね、するしね、子供は。
うん、
こういうのもやっぱり用意しておいた方がいいですね。で、子供服もらえたりするんだけど、うん、やっぱりあの、子供ってサイズがすごい種類あるじゃん。うん、大人と違って。うんうん、だからやっぱりね、
うん、あの、たくさん、うん、
やっぱり小さくて着れなかったってこともあるらしくて、
はいはい、
もらっては見たけどっていうね。ちょっと大きいぐらいならね、大きすぎるぐらいだったらまだいいけどね。かといって子供にあまり大きすぎるのもね、あの、大人 T シャツ着させてもさ、さすがに服にならないとかいうこともあるんで。
はい。
うん。あの、子供のサイズに合った服とかはね、やっぱり普段から。避難袋に入れてたけど、出してみたらちっちゃかったとかね。
確かに。
いうこともあるんで、その辺
もありえそう、
アップデートしないといけないですね、
うん。そうですね。
うん。あと子供でもやっぱり今はメガネの子も結構増えてるんで。
はい。
あの、メガネも替えを、替えというか予備をね、用意しといた方がいいです。やっぱり実際。
袋に。
うん。
かな？
やっぱり、そうそうそう、うん。やっぱり実際壊れてね、あの、子供がすごく困ったっていうことはあったらしいんで。
何も見えんもね。
うん。あと、缶切りをね、使えるように子供に、これもね、あの、練習しといた方がいいですね。
まあ、そっか、みんな使う機会、キャンプ以外じゃないっすか？キャンプでもないかな？
ないな。うちの ね、僕なんかは、まあ、うん、まあ、僕らの世代余裕で使えるんだけど、
うんうん。
うちの次男ね、缶詰開けてみって言って渡してみたんだよね。
うん。
18歳の時だけど、あの、うん、え、これ何これ？どうやって使うの？って言ってたら、ね、教えてなかったと思って。
そうだよね、そうね。
で、親も今使う機会少ないじゃん。
ないよね、そう、触れることないからね、あれにね。
うん。俺も、マジかと思って、あの、うちの子がね、あの、そういうの知らない愚かって思うんじゃなくて、うん、俺教えてなかったのかと思ってびっくりしちゃった、自分をね。
そうね、こんな。
しまったと思って。
当たり前だと思ってたみたいな感じだね。
そう、18年もね、ずっと俺スルーしてきたんだなと思ってさ。全然ね、偉そうに言ってるけど、全然できてないっていうね。
いや、わかるわ。うん、そう、はいはい、意外なところいっぱいあるよ。うん。うん、
あとだから、まあ、さっきも、缶切りも含めて、その、キャンプでね、やっぱり、うん、キャンプをすると、やっぱり、だいぶ防災力上がりますんで、
はい。
ね、テントに泊まったりとか、バンガローで寝るとかね、やっぱりそういう、家と違う場所で寝るっていうこと自体に慣れておいた方がいいですね。もう自宅以外で寝れませんっていう子供は、やっぱり当然避難所じゃ、ね、結構大変な
ことで。ちょっと難しいよね、そうだよね。うん、
ストレスも違うしね。
うんうん、
これから毎日キャンプだぞとか言ってお父さんがね、おどけてみたりすることもあるらしいんで、そうすると結構子供がね、あ、毎日キャンプだわーい、みたいな。
あ、なんだ。それで元気になるっていうね。うん
うん、ね、楽しいキャンプっていうのをね、体験してあげると、はい、避難所でもね、うんうん、あの、元気に過ごせますんで。
それは楽しくなりちゃった。はい。
うん。で、アレルギー、やっぱりアレルギー食っていうのはなかなか備蓄されてませんしね、応援物資でも届かないんで、
うんうん
うん、やっぱりアレルギーをお持ちの方はね、の子供さんお持ちの方は、ぜひそれに対応したものを用意しておきましょうという。
そうだ、そういう時大変だよね。
うん、あと、草食主義ですとかね、あと、カリスで食べれないものがあるとかいう場合もね、そういうご家庭においては
、うん、
そういうことには対応してくれませんからね。
はいはい。
うん、
そうそう。
で、あの、被災した子供のね、正常な反応としては、これ正常な反応ね、当たり前の反応としては、やっぱり恐怖心が消えずね、ビクビクしてたりとか。
うん。
あと、失神とか蕁麻疹、下痢を起こすとかね。
うん。
うん。情緒が不安定になって、急に乱暴になるとか、落ち着かないとか、過呼吸になったりとかね。うんうん、あと、地震ごっこっていうのを始めたり、積み木をね、
うん、
派手に壊すとか、そういう遊び方をしたりとかね。あと、対抗行動、急にもう大きいのにおっぱい欲しがったりとか、リベシアブリを始めちゃったとかね。そういう、幼児対抗みたいな、が起きても、これは全部、あの、正常な反応です。子供が、ね、ひどいショックを受けたら、こういうふうになるのが当たり前なんで。
うん、うん。
うん。そういう時はね、できるだけ、あの、対処してあげましょうということで。
うん。
ね。まあ、一番、まず抱きしめてあげるとかね。
まあ、安心感。
うん。
はい。
安心感をね。なんなら大人でもね、抱きしめてほしいくらいだよね。
抱きしめ合うのがいいんでしょうね。
で、よく観察してね、状況をね、あの、状態をね、うん。
うん。
あと話をちゃんと聞いてあげるとか、もう今忙しいからとかね。
うん。
言わずにね。うん。相槌を打ってあげて、 まあ、ちょっとね、パニックになってるから、乱暴な言葉を使ってみたりとか、変なこと言ったりするんだけど、うん、まあ、否定をしない、そうだね、うんうん、そうだねってね、相槌打ってね、共感してあげたら、聞いてくれるんだとかね、安心してくれるんだよね。うん、その中から何を訴えてるかとか、必要としてるものが何かとかね、いうのを見つけていって。
うんうん、
で、まあ、自分でこれ対処できないっていうぐらいでね、深刻なストレスを抱えてるっていう場合には、やっぱり、専門家の支援を受けるっていう。できれば、専門家を探す。名乗り出てはくれないけど、うん、どっかにはね、たまたまその心理カウンセラーがいるとかね、いう可能性もあるんで、うん、まあ、それなりに勉強した人とかね。
ね、まあ、そのカウンセラーさんの方も大変だろうけど ね、自分たちも大変なのに、ずっと頼られるだろうね、もし言っちゃった。
そうなんだよな。
もう、その可哀想さがね、なんか。
別にそこに報酬あるわけでもないしね。
そうなんで、もちろんしてあげたいっていうのはわかる、うん、その、お父さんもね、してあげたいと思うんだけど、まず自分の命が守れないとね、家族を守れないという、体験さもありつつ。
ね。
ね。難しいところですね。
あとは、もともと、母子家庭、父子家庭という方の場合、ね、離れ離れになる可能性は増えてくるし、
うん、うん。
ね、片親の方とか、もしくはね、両親ともにはぐれたり亡くなったりっていうこともあるんで、
うん。
ね。そういう時に自分の子を助けてくれる人、いざという時に助けてくれる人をできるだけ多く普段から作っておくのが大切ですね。
そうですね。
うん、親戚だけじゃなくて
友達とか。近所付きじゃないけどね、
うん。そう、もう近所の人が助けてくれるってこともあるんでね。
コミュニティですかね。う
ん、だから都会に住んでるからね、子供、あんまり周りとはね、関係がないとかいうことを言わずにね、特に子供がいらっしゃる方はね。
うん、うん。
うん。で、パパともママともとね、やっぱり連携職とか。
ああ、パパともママともいいですね。
うん、いざという時はね、僕も助けに行くからね、ね、うん、そちらもちょっと気にしてくれないかとかね。
うん、お互いにね。
うん、何か
あった時お互い。家族ぐるみの付き合いってやつですか。
うん、助け合いましょうね、とかね。
はい、うん、うん。
そういう意味では、キャンプなんかね、一緒にするといいかもね。仲良くなってね。
ほんとね。うん、仲良くなってね。ほんと、キャンプ一回やっといたらね、チーム行事をやってるから強いよね。
うん。ね、だから、防災食は食べれないってこともあるからね。やっぱりその辺もキャンプで食べとくと。
うんうん、
あと、電気を消している状態で行動ができるかとかね。もう暗くて怖いっていうだけで動けなくなっちゃうとか、いうのもやっぱりキャンプで、ね、慣れることができますんで。まあ、あとは、自宅のセーフティールームはここですよっていうのを先に決めておくとか、ここが一番安全とか、ね。
避難場所みたいなもの。
うん、部屋の中の、ね、
お風呂場所、そうですね。お風呂場所って、窓開けてたら大丈夫なんでしたっけ。
まあでもお風呂はね、結構頑丈。まあトイレも頑丈だけどね。ね。
ね、最近では、マンションの場合、どこがいいんだろう、うん、
最近の研究では、玄関が最も頑丈っていう風になってますんで。
ああ、なるほど、
うん。玄関周りに集まろうとか、もしくは、広いリビングなら、広いリビングの真ん中にみんなで集まろうとかね。うん、
ああ。
そういうセーフティールームを決めましょうっていうね。
はい。
で、最終集合場所は必ず決めておきましょう。最後はここに集まろうっていうね。高台にある学校とか公民館とかね。
そうだよね。うん。
うん、思い出の場所でもいいからね。高いところにある。
そうね。
うん、公園とかね。あと、ま、防災地図を子供と一緒に作るとか、意識も高まるんで。
そうだよね。
ね、普段から
子供と、ね。家族で話し合ったことはね。うん。大切だよね。
普段から子供とね、散歩するときも、ここは危険だね、とかね。ブロック塀、うんうん、古いブロック塀があるから近寄らない方がいいね、とかね。
うん、うん。
あと、公衆電話の使い方も、さっきの缶切りじゃないけど、やっぱり子供の公衆電話って、これどうやって使うのってなるらしくて。
そうだよね。うん、お金入れるの、これ自動販売機みたいな。
現金、持ってるかみたいな動画で、ね。テレフォンカードみたいな。
何分話せるかっていう感覚ないだろう
し。テレカなんて持ってないもんね。うん
うん、そうだね、うん。ペイペイ対応の見たことないしな、
ないな。てか、公衆電話だから僕らも何十年か使ってないよね。
使ってない。
スマホ登場からもう使ってない。
3.1 日の時ぐらいでしたね。見たのが。
ね。
使わなかったけど。うん、
あと、そもそも公衆電話って、ね、めちゃくちゃ減ってるからね、今ね。
そう。そうなよね。
ここにあったと思って行ってみたら なってること結構あるんでね。
もう、その時だと思います。うん、
だから普段から子供と一緒に、あ、ここに公衆電話ってのがあるねってね。で、
うんうんうん、
ね、小銭があればお話ができるよっていうね。
うんうん、
あと、当然お父さんお母さんの電話番号メモしとくか記憶しとくかはしとないとね、やっぱり連絡の取りようもないんで。
うんうん。
うん、おばあちゃん家の固定電話とかね、そういうのも覚えとく、もしくはメモしとくっていうね。
うん、うん。
うん。 いう話です。あと、非常時のメンタルケアっていうのもいろいろね、方法がありますんでね。タッピングタッチって言って、焦らずにゆっくりね、指先でタッピングしてあげるとか、うんうん、指先のね、腹の部分で使って、軽く弾ませるようにね、ピアノを軽く弾くように、左右交互に優しく叩く。はい、こうやって子供のね、マッサージしてあげるとね、すごく15分間のタッピングタッチで、心のね、うん、安定剤であるセロトニンが増えていくんだって、15分後から。で、体温もぐっと上がるのがね、確認されてるらしい。
うん、ああ、そうなんだ。
うん。
すごい大切だね。
だから、1秒に1回ぐらいのゆったりリズムね。トントントントンとかね。ぐらいでね、
うんうん。
力を抜いてやってあげるとね。少し物足りないかなっていうぐらいの感じでタッピングしてあげると。子供のね、緊張がほぐれて心が落ち着きますんで。
うん。
うん。あとはもう思いっきり泣かせてあげるとかね。朝日を、
ね。
大事だよね、はい、泣くことね、
うん。そうだね。ストレス解消に泣くのっていいらしいですよね。
うん。あとは朝日を浴びてね、わざとにっこりしてみるとか。
ああ。
親も一緒にね。で、食べ物食べたらね、美味しくなくてもね、美味しいって言ってみるとかね。
お
うん。まずいね、なんて子供に言っちゃダメだよね。
ね、あ、ちょっと失礼、ね、
うん、寝る前もね、にっこりしてあげてから寝るとかね。
うん。
だから、親が不安があるとね、やっぱ子供にも伝わっちゃうんでね。
あ、もうそれだよね、
うん。話を聞いてあげて、わかりやすく、なんか質問されたら説明してあげて、抱きしめてあげると。
うん。
ね、うん、一番身近なね、大人にしかできないんで、やっぱり子供の心のケアはね。
そうだね。
うん。安心感を与えて、まあ、できるだけ日常を取り戻すことを助けてあげてね。
うん。
もちろん、被災の映像とか見せないようにするとか。
うん、そうだね、うん。距離を取るのは大切だよね、うん。そういうのからね。
うん。
ネガティブなことからね。
ね。で、子供はやっぱり自分でね、回復する力も当然持ってますんでね。
うん、
それをね、見守ってあげて。ね。そうやって子供たちを守っていきましょうというお話でした。
素晴らしい。
はい。
もう本当この話、未来の希望。ね。本当に、ね。
で、子供たちがやっぱり元気にね、してると、親もね、元気になったりとかね。親ももらうものがいっぱいあるからね、子供からね。
そうだね。本当にそうだと思う。
うん、で、子供のね、いらっしゃらない方は、避難所でね、子供が騒いでてもね、元気でいいなって思えるぐらいの心の余裕を持って、
うん、あ、そうだね。
そういう、やっぱり、なんていうかな、立派な大人というか、当たり前の大人というか、
うん、あ、そうだね。
で、いたいよね、やっぱりね。本当
に。そうだね。
人として、
ね、それは当たり前、まあ、最近はね、それを当たり前として押し付けてくんなっていうような、考え方もあると思うんだけど、
うん、
もうね、種として、種族としてね、もうそれは、なんか大切にしたいなと思うよね。
ね。
うん。
はい。ということで今回はね、子供たちを守ろうというお話でした。
はい。
はい。それではまた、さよなら。
さよなら。
ギリギリだった。
はい、いやー、よかったけど、やっぱりね、
うん、
言いたいことがたくさんあるからね。
ね、実はこれでもはしょってんだけどね。
もうそういう番組スタートした方がいい。
まあでも、
セラピー。語れるだけ語った方がいい。
セラピーとかの話はなんと僕は専門家じゃないからな。あんまり言うのも良くないのかもしれないね。
ああ、まあ、ね、さらに、そうだよね、うん。もう推測が僕らのね、レベルじゃ入ってしまうからどうしようもないけど。
さらにプロの世界に入っていくからね。子供のメンタルケアとかなったらね。
そうだよね。ちょっと、まあ、できるだけ質の高い情報を、と思うけど、ね、まあ、面白さもね、いいんじゃないでしょうか。
あと、子供、親もね、やっぱり勉強しといた方がいいね。いろいろとね。そういう、子供のね、ためにね。